はい、皆さんこんにちは。株式会社 10X CFO の山田です。この 10XFM は 10X を作るをミッションに、小売チェーン向け EC プラットフォームステーラーを提供している株式会社 10X のメンバーがキャリアや日々の出来事、学び、プロダクトに対する思いを積み隠さずリアルにお届けしていく番組です。今日は、山田の部屋の企画でですね、箱物の、上村さんをゲストとしてお呼びさせていただいて、最近結構こう、話題になってきているような、ビズオプスという機能や役割について、そのちょっと日本の多分第一人者の一人である上村さんからいろいろとお話をお伺いできればと思ってます。じゃあ上村さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあちょっと早速なんですけど、上村さん多分、聞いていただいた方、箱物のことをご存知の方も、いらっしゃると思いますし、逆に知らない方もいらっしゃったりとか、上村さんのことも、知ってるよって人とか知らない人いると思うので、ちょっと簡単に上村さんの自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、承知しました。改めまして株式会社箱物の、上村と申します。よろしくお願いします。どっちから先にしようかな。まず会社ですね。株式会社箱物という会社は、いわゆるまあ、SaaS のスタートアップでして、主にこう、フィットネスジムとか、スポーツクラブ、もしくはヨガとかですね、ピラティス。もしくは最近無人のインドアゴルフのですね、練習ができるようなインドアゴルフ場なんかあったりするんですけれども、そういうところに使ってもらえる会員管理の、システムを提供している会社になっています。いわゆるこう業種特化のバーティカルの会社になりますので、会員管理だけじゃなくて予約とか決済とか、その店舗のデータ分析であったりとか、あとは無人店舗を支えるための鍵ですね。いわゆるスマートロックの分野なんかもやらせてもらっていて、そういったこう店舗を経営するときの必要な IT システムというのをオールインワンで提供することを目指している会社です。はい。で、そんな中でですね、私はビズオプスという部門の責任者をやっていまして、今会社200人を超えてきたところなんですけれども、その中で合計9名のチームを見ていまして、主に会社のデータ活用ですね、司ってやっています。で、僕自身の紹介を少しさせていただきますと、今ちょうど40歳なんですが、ここで3社目でして、1社目はエンジャパンという人材の会社で営業職をしていまして、まあ、いわゆるインサイドセールスというのはテレアポとかですね。フィールドセールスというのは飛び込み営業とかですね。まあ、そんなことをやって本当に現場の営業をやらせてもらった後に、そのしばらく、コーポレート部門の方でですね、会社全体の仕組み作りとか、いわゆるこう、上質 IT 企画なんていうのをやらせてもらっていて、2社目はブレインパッドっていう、まあ、IT コンサルでもあり、SaaS プロダクトやってる会社に行って、そこでまあ11年ぐらいいたんですけども、二社目ではコーポレートの仕事を前半半分と、後半半分、5、6年ぐらいはですね、B2B マーケティングとして、いわゆるこう、リード獲得やるとか、展示会に出たり、ウェブサイトをやったりとか、あと MA 使ったりとか、そういったことをやらせてもらっていて、で、2022年の4月、今から1年4ヶ月くらい前ですかね、に箱物に入って、このビズオプスという部門やらせてもらってる。そんなようなですね、キャリアの人間になります。はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごいいろんな幅広いキャリアのご経験をされてきて、まあなんかそれがあれですかね、今のビズオプス取り組みにもかなり生きてらっしゃるのかなというのはちょっと想像したんですが。はい、そもそも、はい、上村さんが、箱物さんにジョインされた時って従業員何名ぐらいだったんですか？
当時で60名ぐらいですね。
じゃあかなりこの1年4ヶ月で急拡大してきて、まあそれをあれしこう支えてたっていう部分もあるって感じなんですかね。
そうですね。ちょうど私が応募した頃がシリーズ B の調達をする寸前の頃でして、
はい。
ある程度プロダクトが固まってきて、このプロダクトっていうのをぐーっとこう広めていこう、スケールさせていこう、なんていうフェーズだったので、急激にやっぱり営業の人数とか、マーケの予算も増えてきましたし、ビジネスメンバーを入れて、こう拡大させていこうっていうフェーズでの僕も参画になりましたね。
なるほど。なるほど。なんか、上村さん自身はそもそもビズオプスっていうものをあれですか、箱物さんにジョインされる前から、なんか意識されてた感じなんですか？
どんな感じ？いや、正直言うとですね、はい、箱物からもらったオファーレターに、ビズオプスのマネージャーって書かれてですね、なんだこれ。初めて聞いたこんな部署って、こんな部署があるんですかって聞いたら、いや、君が入るから作るんだよって話を受けてですね。そこから、 まあ、調べたりしながら、まあ、ちょうどでも自分のやってきた仕事っていうのに名をつけるんだったら確かにこのビズオプスっていうものになっていくんだろうなと思っていたので、それは私すんなり入ったんですけれども、とてもね、箱物に入ると同時に知って、で、まあ今実際従事しているというような感じですね。
なるほど。ちなみにそれはじゃあ、当時オファーレター、そもそもどういう前提でこう、受けられてたのかとか、その逆にオファーレターに書かれての時点では結構ビズオプスっていうのを具体的なイメージが、その経営陣側ですかね、方がおっしゃったのかとか、そのあたりの経緯っていうと、どんな感じだったんですか？
そうですね。それでいきますと、はい、僕自身もですね、このスタートアップを受けるときに、割とこうビジネス部門、まあ何でも見ますよって話と、あとはやっぱりこう、なんていうんですかね、拡大していくフェーズの、こう、なんていうんでしょうね、スケーリングさせるところっていうのをやりたかったので、そういった意味であんまりこう、職種にこだわって営業やりますとか、マーケやりますではなかったんですよね。
はい、はい。なるほど。
で、まあ、マーケの経験も、まあ、営業は別に僕、プレイヤーとしての経験はすごく少ないんですけれども、まあ、ある程度感覚ある中で、あとは、IT を、ずっと、コーポレートの方だったり、買うような、僕は職種でもあったので、IT を買う側の、なんて言いますかね、感覚とか、収める側の知識っていうのもあったので、カスタマーサクセスの部門なんかもやっぱり興味があって、何でもやりますっていうような正直、ここでオープンポジションで応募して、その中で特にそれは型作りとか、まあ、イネーブルメント、まあ、そういったオペレーションの作るとか、あとはそれを見たような管理会計であったりと、SaaS なんかも正直これは前職の反省と、なんていうんですかね、学びの中で、ちゃんとデータを見ていないと、なんかこう、現場主導で改善とかをしていると、なんかなんていうんですかね、個別最適というか袋工事の方に行っちゃったりしていて、本当になんか必要な改善に、経営者のリソースも意識も向かなかったりなんていうのは結構反省点ではあったので、こうちゃんとこうデータを見ながら SaaS の経営っていうのの舵取りをするようなことを、まあ、したくってなんていうので割とですねふわっと応募していたらそういったオファーレター来たっていう感じでありましたね。
逆にでもオファーレター出した側の、その当時の経営陣の方とかって具体的にやっぱビズオプスでこういうことやってほしいみたいなイメージってあったんですか？なんかどういう課題意識からそういうオファーレターになったのかなっていう気になったんですか？
そうですね、まあ、大きくはそのシリーズ B のタイミングでもあったので、これからビジネスをスケールさせるっていう、まず環境があった上で、オファーレターに書かれたのは、いくつかありましたが、大きく3つですかね。データドリブン経営ができるようにしたいと。そのための、あらゆることを推進してほしいっていうのが1つ。あと2つ目は、オペレーショナルエクセレンスとして、僕たちの会社は、どちらかというと、顧客単価は、まあ、低い方のサースになると思う。ね、月数万円単位の、サウスっていうのを割とこう多くの会社に、まあ広くというんですかね、提案していく形になるので、で、これエンプラ向けの、なんていうんでしょうね、ACV が1000万超えるっていうのは非常にこうレアな取引になってくるわけなんですけども、となると、よりこう、ジュニアのメンバーだったりで、まあ誰でも高い確率で売れるようになっていくとか、誰でも高い品質で収められるようになっていくとか、お客さんに、まあ、オンボーディングを提供したりとか、落としたりとか。という意味では、そういうところをやるためのオペレーショナルエクセレンスっていうのをやってほしい。まあ、イネーブルメントとか、業務の型化とかですね。なんていうのを求められたのが二つ目。あとは、ケイデンス経営という、まあ、何を言ってるのというか、まあ、スローガンの中で、プロダクトとやっぱビジネス側の橋渡しをしてほしいなんていうのは、で、増えていくとどうしてもこうプロダクトにお客さんの声が届きにくくなったりとか、プロダクトがどんどん作られていくのを営業や CS があまりこう理解しないでいちゃうとか、ということがこれが100人200人になると起こるだろうなっていうことは予測されたと思うので、まあ、そこに対する対処をする、まあ、チームであったり組織としてこのビズオプスっていうのを、まあ、当時立ち上げて設定をされたと思います。
めちゃくちゃクリアな課題意識ですね。データドリブン経営と、まあ、オペレーショナルエクセレンスのやっぱり追求と、はい、まあ、あとケイデンス経営、まあ、プロダクトビジネスの橋渡しっていう、この3つ。でも確かに、これって結構役割として、なかなかこう定義されてないと、誰がやるんだっけ、うん、とか。で、まさにさっき、海村さんおっしゃると、じゃあ経営が全部入ってっちゃうと、なんか経営は結構なんか現場の細かいところまで常にハンズオンでやらなきゃいけないみたいになるんで、確かにすごいタイミングとしても、素晴らしくフィットしてたのかなっていう印象を持ちました。 ありがとうございます。
そうですね。
はい。
はい、個人的にも割とこう、一個の職種で、もうここのプロフェッショナルというよりは割とそういった広く関わるのが好きだったので、うん、そういった意味でも、はいはいはい、いいじゃないかなと。
確かに。すごいフィットしてますね。ありがとうございます。ちょっとなんか、ビズオプスっていうものをもう少し多分知らない人も、聞かれてる方いると思うので、掘り下げさせてもらって、なんかその一般的にどういう役割をビズオプスが担って、のかとか、まあ足元、直近やっぱりすごくその注目度とか必要性みたいなのって上がってきてるようにも感じるんですけど、なんかその背景あたりも、なんかその上村さん、実際ノートなんかにもいろいろこう、ビズオプスに関しての記事とか書かれているので、私もよく勉強させてもらってるんですけど、なんか改めてそのあたりの、上村さんなりの解釈なんか教えてもらってもよいですかね。
そうですね。はい。ありがとうございます。そうですね。私たちも2022年の4月、まあ私が入るタイミングで、このビズオプスチームが運ばれてきたわけなんですけれども、その頃から比べると、最近、まあ Google で検索したりすると、ビズオプスのチームの求人とかもですね、多くのスタートアップ出てるのかなと思うと、どうもこの1年半ぐらいの中で、いろんなチームがこういう、いろんな会社がこういうチームを実際置いて、人を取ってるんだなというので、割とこう、流行りのもしかしたら役割なのかなっていうのをちょっと感じています。という中で、とはいえ統一の何か見解とか、役割があるような分野でもないんだなと思って、非常にまあ流動的だったり、言ったもん勝ちな世界があるかなと思っています。そうなので、言ったもん勝ちならばと思ってですね、としてはこういうふうな解釈を持ってますなんていうので、ちょうどノート、去年の5月かな、にこのテーマで書かせてもらったんですけれども、まあ、一言でまとめちゃうと、まあ、経営陣によるビジネス戦略、まあ、ビジネスの方と、あとは現場のオペレーション、というのをつなぐというのを、まあ、司るのがこのビズオプスの、役割の、まあ、一言で集約するのはこうなるのかなと思っていて、経営陣があっち行こうって言ったのをきちんとオペレーションを通したり、各現場へのプロジェクトに割り振ってあげて現場が起きるようにする。やったりとか、あとは現場で日々、積み重なっているような顧客の情報とか業務データというのをきちんと、使える状態とか集計できる状態、解釈できる状態にしてあげて、あと、リアルタイムに経営陣とか、舵取りをする人間、もしくは判断すべき人間に届けてあげる。そういった、こう、情報の流通を司るのが僕らだと思っています。で、まあ、細かいところはノートにいろいろ書いてるんですけれども、まあ、そういった中でですね、本当に上と下というんですかね、組織のこう経営陣と現場のハブにもなるでしょうし、先ほどのプロダクトとビジネスって意味では、よりこうフロント部門と裏側の開発の部門でもそうですし、マーケティングと営業だったら、よりこう上流工程になるような獲得のところから、実際営業とか CS のもともとこう、あと工程の部分もそうですし、なんかそういう、部門の間っこに落ちちゃうようなボールっていうのをきちんと拾って、必要な後工程ないしは、その別の部門をちゃんと届ける。っていうことが、こういう間の部門の価値かなと思っています。で、まあ、それをまあ追求していくと、一つの形っていうのは割とよろずやとして、とにかく何でも社内プロジェクトやりますというような、まあ、いわゆるこう社長室的な役割になるのかもしれないですし、あとは、今だとこういう、スタートアップなんかを中心に、結構業務システムを内製化していって、自分たちで自分たちのシステムを作る。そのシステムから必要なデータを抽出していって、モニタリングができるようにするっていうような、社内の業務システムを、開発したり、メンテしたり、するような役割っていう、まあ、こうテクニカルな役割。結構割と大きな二つにこう、なんて言うんでしょうね、集約されていくのかなと思うんですけれども、僕自身の会社は、今いるチームのこう、なんていうの、特性もあってか、その両方ともやってはいるんですけれども、世の中一般でこう、ビズオプスというチームで、募集されている求人とかやってる役割を見ると、まあ、よろずやという側面もあるんですけども、どちらかというと、社内の業務システムとかデータを司っていって、まあ、そこを横断的に見ていく、内製化していく。非常にこう雑な言葉を使えば社内 DX を推進していく組織として置いているのが割とこう他の会社では多い役割なのかなというふうに見ています。
なるほど。すごくクリアに整理されてて、なんか頭にすっと落ちました。ありがとうございます。やっぱりでも企業が急拡張していくフェーズだからこそ、まあ御社はまさに一気に50名ぐらいが200名ぐらいにっていう話だったので、まあそういう意味では、まさにこういうこうハブロールみたいなものの重要度 とか、やっぱりスピード感を持って正しく組織が拡張していく、意思決定もスムーズに行われるような、まあ多分ロールっていうのが、まあ必然的にやっぱりニーズとして増えてくるんだろうなっていうのは、すごく感じて、我々もまさに、まあ、ビズオプスって名前つけてないんですけど、弊社 10X の場合も、いわゆるこういう、こう、つなぎのロールっていうのはコーポレートストラテジーとか、ファイナンス側にも実際持っていまして、まあ、それまさに従業員で言うと、その、40、50名が今120名ぐらいなんですけど、ね、上がっていく、増えていく段階で、必要になってきたなっていう感じた次第です。で、あとやっぱもう一個、その、よろずやなのか、業務システムデータ側の、こう、番人なのかみたいなあたりも、確かに、両方ニーズあるなっていうのはすごく私も感じていて。で、でもなんか逆に、あれですかね、私が個人的に今お伺いして思ったのは、やっぱよろずや的なことをやってるからこそ、じゃあどこを業務システム内製化したらいいかとか、どこがやっぱりキーになり得るか、で、どういうデータが必要なんだっけみたいなのを逆にこう、逆算した視点というか、もうちょっとこう上流から自ら定義できるみたいなロールもあって、まあ、経営陣がね、もうスパッと、その辺も含めても、一定インストラクト出せる状態だったらいいですけど、多分そういう状態にもないケースもあるんで、なんか、御社みたいに、まあ、上村さんがリードして両方やられてるっていうのは、すごくワークするビズオプスの一つの方なんじゃないかなと思ったんですが、なんかそんなイメージ持ったりしたりしますか？
そうですね。はい、本当にありがたいことに、その両方持ってもらったおかげで、変なし、こう、いろんな部門にこう、仕事として直接関わるようなこととか、直接まあ支援するようなこととか、特にプロダクトとのつなぎやってると、新しいプロダクトで新しい業種に行こうとかになると、ちょっと貝村さんもちょっとしばらく営業それ支援して、プリセールスやってくださいって感じになっていくわけなんですよね。じゃあ行きますわっていくと、まあお客さんのよりこう解像度も上がってきますし、営業との信頼関係も築けてきますし、あとまた新たな課題に発見ができるとか、というのは、非常にこう、まあ、ありがたくやりやすい側面もあったなと思うんですけど、だこう、最近思うのは、だんだんこの、僕もこう、自分のチームと会社全体が大きくなるにつれて、このビズオプスってロール自体を、メンバーに任せたりとかですね、することも増えますし、あとは、こういったまあ、今日の機会なんかもそうですけども、他社のビズオプスで、仮に、また一から作るとしたらどういうふうにするのがいいんだろうかって、エッセンスを抽出した自分の中での再現性を考えるとですね、極端な話、これ自分だからできたし、自分はたまたまそういう経験があったらよかったですけども、じゃ他の人でもう一回やる場合、どういうところが本質だったりとか再現すべきところで、どこがたまたま自分固有の部分だったのか、もしくは箱物固有の部分だったのか、というのは、割とこう悩ましい部分でもあって、誰しも彼氏もがそういったよろずやみたいな、こう、なんて言うんでしょうね。珍しいもん好きなことと、割とこう、業務システムの活用みたいな、割とこう、専門職っぽい仕事、両立できるかっていうのは、なかなか悩ましいなと思ってまして。
確かに、確かに。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、せっかくなんで少し、箱野さんが具体的にどういうふうに、ビズオプスの機能を作っていったかっていうところを、深掘りさせてもらえればと思うんですけど、さっきちょっとそもそものオファーレターの中の課題意識、の部分は、お話できたので、なんかその中で、じゃあ実際に上村さんが、こう、参画されてから、どういうふうに、こう、ビズオプスロールを立ち上げていったのかみたいな、最初どういう、こう、課題に注目して動かしていったのかみたいなあたりを、ちょっと教えていただいてもいいですか？
はい、わかりました。そうですね。それでいきますと、一番最初入った時はですね、もともと、営業企画としてですね、従事した人間二人を、このビズオプスに移動してもらって、僕含めて3人のチームで始まりました。で、一番最初は、大きく言ったら2つですかね、当時着手すべき課題として取り扱ったのが、1個が、当時まだ PMM が採用されていなかったので、そのプロダクト、とビジネスの橋渡しとして、特にこう新しい業種、もしくは新しい結構大玉の機能、出た時にそれをまずこう、みんなが型化されて売り始められるようになるまでのつなぎであったりとか、実はプリセールス、もしくは資料作り、リサーチ、なんていうのをやる、まあこういなかった頃の PMM ロールってのは大きな役割の一つでした。で、二つ目は、ちょうどですね、先日書いた、実践論の方のノートっていうと、この1個目に当たる、データのプラットフォームのところですね。これからどんどんと、会社をスケールさせていって、営業も型化していこうっていう流れの中で、 今正確にデータを取れる状況じゃ、当時のシステムはなくて、特に、どの会社にどのオプションを売ったのかっていう内訳が見れる状態ではなかったんですよね。そうなっていくと、僕たちのプライシングの、今方向性としては、なんかこう、いわゆるこうシンプルなプライシングでライト、スタンダード、プロみたいな。いうではなくて、割とこう、機能ごとに、まあ、アラカルトで買っていただいて、で、オプション費用でこれはいくらですと。いうのを、割とこう、細かくカスタムできるようなプライシングだったので、なのでこう、どういう業者、どういう規模、どういうニーズのお客さんに、どのオプションがどれくらい売れてるか、どれくらいいいお客さんの中でのシェアでこのオプションを買ってもらえてるか、というのの分析が結構重要だったんですけれども、それができる状態じゃなかったので、これをやるための、まあ、結果的に販売管理システムの、まあ、刷新というよりは、新規導入ですね。当時は、まあ、スプレッドシートだったので、新規導入のプロジェクトは、これは結構でかいプロジェクトで、最初の、まあ、2022年の正直、末くらいまで、これは結構、コースを割いてましたね。その2個が割と最初の方は大きな課題と、大きな、まあ、時間の使い方の塊でしたね。
実際この辺はどうですか、入れられてみて、どんな成果があったかとか、どういうふうに会社が変わっていったかみたいなのがあって、どちらでもいいんですけど、どんな感じですか。
そうですね。
はい。
まあ、1個目に関しては、まあ、さっきの話でいくと、そうですね、よろず屋の方のビズオプサーと言うんですけども、はい、その後、6月頃に、PMM の1人目がですね、採用されて、まあ、その人のスムーズな、引き継ぎというよりは、まあ、秋ぐらいまではずっとこう、二人三脚で、その二人とですね、二人でやったんですけれども、まあ、良いパートナーと最初のこの PM の立ち上げっていうところには関与できたなと思うのと、やっぱりそこも、一人だけやったの PM でやるの結構大変だったんじゃないかなと思うんですけど、そういう意味で僕とそのもう一人っていうのを二人でやれたからこそ、最初立ち上げも早かったかなと思うと、まあ、そういうところに関与できたのはですね、今後、どんどん業種広げていこうとか、もしくは、こう、新しい製品売っていこうっていう時の型作りには関われてよかったのかなと思います、
ね。なるほど。これ、ごめんなさい、ちょっと一回冷やしてもらって、まさに、このよろずやロールって、結構高級的にやる前提ではないじゃないですか。はい、
そうですね。
多分まさにいろんな、こう、今のボトルネックに飛び込んでいってやりながら、さっきおっしゃった通り、じゃあ採用して、その人にこう渡していくっていうことを多分繰り返すんだと思うんですけど、これってやっぱり結構、上村さんとして、もう、デイワンから、行って最後こう渡すぞみたいなことをイメージしながら動かれてるのか、まあ一旦はとりあえずダイブインしてから後で考えるみたいな感じなのか、なんかそこのコツってあったりしますか？
なるほど、確かに。
はい。
そうですね、まさにその前例、社内の中に前例も取り組みも、まあ、前任者もない状態の中での最初の一転がしやるっていうのがあるんですけども、はい、そうですね、それでいきますと、まあ、どっちかっていうと、まずはやってみるなんていうのはそういいんですが、ただ、そうですね。最初からなんか引き継ぎ前提とか型前提もしくは誰かに渡す前提だと、
はいはいはい、
正直ちょっと思いっきりできないというか、
そうですね。
確かにこう、他社の例とか、なんか、よくあるプラットなんですかね、フレームワークの中に閉じたりする気がしてて、
はいはいはい。
という意味では、なんかいろんなものをわーっとこうですね、吸収しながら、箱物だったらというか、まあ自分でやったらこれかななんていうのを割とこう、無邪気に作っちゃう部分もあるんです。
なるほど。なるほど。
はい、それで、誰かしかに作戦を渡していかないと、僕自身もずっとそれを、一人でやり続けるわけにもいかないので、そういった意味では2段階で考えてるかもしれないですね。
じゃあ結構、その時期はかなり、まあメンタルシェア的にも、まあマインドシェア的にも、もしくは、時間的にも結構割いたりするイメージなんですかね。そこのまさにフォーカスしてるものに。
そうですね、はい。当時だったらその PMM 業務はかなり、時間という意味でも、特にマインドシェアの意味でも、そう割きましたし、最近だとそうですね、年次の予算策定なんかは、ちょうど CO と一緒に取り組んだのは結構な時間を割きましたけど、
はい、はい、はい。
その時にはもう、予算作るためには、そう、細かい本当にいろんな会社のいろんな費用とかをですね、理解しなきゃなっていうので、ぐっと再開しましたけど、
ね。確かに。
結構そういう短期間にぐっとプロジェクトに入って終わったら、まあ、期間ならもう毎日再開に引き継ぐとか。というのは、なんて言うんでしょうね。プロジェクト業務の進め方は割と仕事の進め方としては僕の中のペースかもしれないですね。
はいはいはい。いやでもなんか今お話聞いて改めてだからこそ、やっぱりビズオプスという独立したロール の中で、ちゃんとそれをやってることの価値があるなとは感じていて、多分、トモセはもともとパッと見ビズオプスのロールって別に他の部門の人がうまく兼務しながら、やる部分あるんじゃないのっていうのは思う。なんか理論的には思うんですけど、私もやっぱりそういうロールを会社の中に置いてやってる中で、やっぱりここはもう、いいから今はこれにコミットしてほしいみたいなことって絶対出てくる。新規性の高い、まさによろずやロールってあると思うので、そういう時に、いや、他も実は、あってみたい。本業、営業やってるんだけど、その中でこっちもやってますみたいな感じで、どうしても避けるマインドシェアとか深さも変わっちゃうんで、いや、なんか今の、上村さんの話を聞いて、やっぱ結構専門ロールでちゃんと持っといた方がいいとこなのかなっていうのは、はい、裏返しで感じましたね。
そうですね。はい。こういう、まあ、遊撃隊だからこそ、
そうですよね。
含めるリソースとか、
はい、
そうですね。はあるなというのはすごく思いますね。
うん、うん、うん。確かに。自由度高く、大胆に、リソースアロケできるっていうのは強みですよね。確かに。
そうですね。うん、まさにこう、今僕たちの中でも、いや、こういったよろずや業務がすべて、ビズオプスチームに固まってるかっていう、そうでもなくて、
うんうんうん、
各部門の中での、やる子、企画部隊というか、オプス部隊っていうのがまた並行でいるのが、また、箱物の現実組織なんですね。うん、やっぱ、セールスの中での、企画部隊もいますし、カスタマーサクセスの中での企画部隊もいたりして、でもそういう時に、なんかこう、両方いいんだろうなと思っていて、
はい、
こう、なんかね、お互いにこう、奴らに仕事を奪われるなんてことは全く思わずに、
はい、
本当にその、部門部門の中での専門性の高いこととか、継続的な改善っていうのはその部門に置いた方が、
はい、
こう、その部門長とのやりとりも早くなりますし、専門性高まりますし、いいなというのもありますし、まあ、一方でそういう、ある特定の時期にぐっと大きなプロジェクトやりたいので、リソースが欲しいとか、いうこともやっぱりあることがあって、
はい、
そういう時にこのビズオプスが、この、まあ、9人分いるリソースっていうのをうまくこう使っていて、このタイミングでじゃあ CS の改善にぐっと何か人張ろうなんていうので、動いていけると、まあ、そこは、良い意味でそういった部門好きのオプス企画チームと、こういった、前者のオプス企画チームっていうのがうまくこう、リソース配分できると、まあ、一個、経営メンバーという意味でも、うまく配分ができますし、それはこう、両方あって置いとくと、使い勝手がいいなっていうのをやってる感じますね。
面白いですね。確かに、継続改善とかね、ちゃんと安定して回していくっていうところも必要なんで、いや、おっしゃる通り。いや、なんか、一瞬ダブルなって、直感に思うんですけど、多分、ちゃんと両方持ってないと、なんかこう、バランスよく、なんですか、全体がこう改善していかないなっていうのをおっしゃる通り、すごい思いますね。実際でも、どうなんですか、それ例えば一緒にじゃあ CS の改善プロジェクトを、ウィズオプスと、まあ CS の企画でやりましょうってなった時って、はい、もう本当になんかワンチームみたいな感じで、もしなんかやられるケースが多いのか、それともそこはやっぱ一定役割分担をはっきりした上でやられてるのかみたいな感じだと、どんな感じなんですか。
そうですね。はい、そこで行きますと、これは僕の仕事の進め方でもあるかもしれないんですけども、まあ、結構スタートアップというほどスタートアップなのはこの3社目が初なんですが、
はいはいはい。
でも2社目は、まあ割と、小ぶりな会社だったんですよね。まあ数十人規模から始まって、まあ数百人中盤ぐらいで、まあ僕はもう転職したので、まあ大体そういった数百人前半ぐらいの規模が多かったんですけども、で、こういう会社ってどうしても動きが早いなとはすごく思っていて、なんか一度決めて役割分担なんても結構すぐ変わったりとかしちゃいますし、じゃあパキッと決めて、じゃあ、なんか30個ある工程のうち1から10まではこっちがやるから、11から30までは何々のチームね、というように、はい、まあ決めても結局途中でなんかリソースが足りなくなって動かなくなっちゃったりとか、
うんうんうん、
っていうのがよくあったのを、まあ経験した身でいくと、あんまり最初のうちにパキッと決めることはしないことが多くて、
うん、
ある程度流動的にやることがすごく、まあ、多いです。
うんうん、
で、まあ、それを担保するため、それをフォローするためにも、その関係チームのマネージャーだったりとかとのワンオンワンはかなり僕やっていて、入社時点から営業マネージャーとのワンオンワンとか、マーケットのマネージャーとのワンオンワンとか、CS の方の部門とのワンオンワンとか、別に必ずしもこう定期的なアジェンダがあったりとか、上司部下ではないので、何かこうコーチングをするような、でもなきゃ業務報告をする場でもないんですけども、なんかそういうのを持つことによって、相手のこう、最新の課題意識とか、まだモヤモヤしてるレベルの段階での、こんなことやれたらいいんだよとか、こういうとこなんとかしなきゃなんていうのを掴んで、それにこう、どんどん、じゃあだったら一緒にやりますとか、 僕そういうのだったらアイデアありますよとか、なんていうのでやったり、あとは微妙なこうなんか、業務の分担が微妙になってきた頃とかには、ちょっと確認したいんですけど、この辺の例えば役割分担で頭でどうしましょうかねなんていうのをぶつけて、こうクイックにこう挑戦していったり、調整していったりですね。そういった意味では、そういうのをコミュニケーションの頻度を高く持ったりすることで、まあ、かっこよく言ったらアジャイルにやってきていますし、まあ、逆に言うと、こう、流動的に、ある種、こう、でしょうね、なんていうんですかね、あんまりいいこと思えてない。っていうのが今僕の進め方ではあるので、人によっては、パキッと決めたいとか、決めるべきなんて声も聞くんですけども、まあ、今この段階においては、それくらい流動的な方が、お互いに使い勝手がいいかな、っていうのを感じてはいますね、う
ん。確かに。いや、すごい今の話は、もう納得しながら聞いてたんですけど、我々も実は最近、そういう横の連携を、強化するっていうことに、やっぱり、ようやくというかですね、時間を使うようになってきていて、で、結局その縦の、その LINE のワンオンワンとか、もうすごい前から設計してやってたんですけど、やっぱり横串の連携、まあ、特に、その、いわゆるコーポレート機能、ビズオプス機能みたいな人たちと、各フロント、事業部門の人たちとのコミュニケーションって、結構現場レイヤーで、まあ、こう、いろいろ、なんていうんですかね、コーポレート側が自発的にこうサポートしていくみたいなことが多かったんですけど、なんかよくいろいろ話聞いてくと、いや、そこより実はこっちやってほしいんだよね、みたいな、ニーズだったりとか。うん、でも逆にコーポレート側は、いや、こっちの視点で見るとやっぱこっちの方が大事なんだよね、みたいな部分で。結構現場だけだと、やっぱりそこの優先順位とか時間の使い方って、あとはまさにさっきの線引きの話とかも含めて、なんかやっぱりちょっとこう曖昧さが生まれてきて、若干こう効率悪くなってるな、みたいなの見えてきたので、結構ちゃんと、まあ、私とか部長レイヤーとかが、その事業側の責任者、レイヤーとちゃんと話をして、まあ今どういう課題をフロント部門が持ってるかみたいなところに対してちゃんとアラインしたものをこうサポートしていくっていうのは最近すごく意識してて。いや、ほんとそうだな。なんか線引きしようとしてもしきれないし、なんか1ヶ月経ったらそもそもその線引いてた意味あったんでしたっけっていうぐらい全然状況が変わってるので、あんまりなんかそこに時間を割いても、少なくともね、この急成長する、急変化するスタートアップフェーズにおいては、あまり意味を持たないかなっていうのは、すごいおっしゃる通りだなと。はい。
そうですね。でも本当に、ある種こう不安と隣り合わせではあって、はい、そういった被る部分もどんどん出てきちゃいますし、返さない、
はい。
あとは、これともするとあっちに任せた方がいいのかなと思いつつ、これ奪っても前にもちょっとあっちの仕事を奪いすぎかなっていうのも、割と常にこうちょっと不安ながらいるんですけど。でもそれをやっぱり、なんかね、お互いでこう暗黙で持っちゃうと、どんどんどんどん、特にうちの会社のフルリモートなので、出社しないような形なので、はいはいはい、どんどんどんどん不安と、なんて言うんでしょうね、すれ違いが増幅されちゃうので、そういった意味では、まあ、会話でしばらくはなんとかしようかなっていうのが今のところのやり方ですね。
なるほど。いや、間違いないですね。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、もう少し具体的な取り組みっていうところで、実際ちょうど、あれ、これブログ出されたのが、ちょうど8月の12日か。ですね。最近、ね、はい、ノート書かれた、BizOps 実践編っていうか書かれたと思ってまして、で、ちょうど私も、事前に河村さんに教えていただいたので、しっかり読ませていただいたんですが、結構、まさにさっきのそのデータのベースのプラットフォームの整備のところから始まって、まあ、最終的には、ディマンドチェーンマネジメントみたいな、営業とマーケのあたりのご連携の話だったりとか、ちょっと具体まで触れていただいて、まあ、でも非常に抽象化、していただいているので、多分どの会社にとっても、示唆のある内容なのかなと思うんですけど、これってなんか、まあ、とはいえ全部やろう、全部やろうとするとかなり壮大な取り組みで、まあ、まさに上村さんが1年4ヶ月かけてやられてきたような取り組みだと思うんですが、これってなんか実際やるときってどういう優先順位とか、まずはやっぱどういうとこから取り組むのが、重要？まあ、もしくは、当然その会社の置かれている状況にもよると思うんですけど、上村さん並みにこのプロセスをじゃあ新しい会社で、ビズオプスゼロから立ち上げるってなった時に、どういうふうにこう、活用して、入れていくみたいな感じになるイメージですかね。
そうですね。もしもう一回やるならばですけども、第一に手をつけるのは、まずこれで言うとこのデータアナリティクスのところですかね。まずは、まあ、自分自身が見たいデータとか、がどこまで取れるんだろうかとか、っていうのを、取るための活動っていうのをまずは着手するかなと思います。 そこは、多分、当時のその会社の CEO とか COO とか、ある程度、上の方と話を聞きながら、次の意思決定のため、どんなデータがあったら、よりその意思決定の精度って上がりますとか、何か現場で見えてないものありますとかっていうのは、多分、ヒアリングをした上で、で、そういった見たいものに対して見れるものっていうのは、多分、ギャップがあると思っていて、そこを、まずは、把握するっていうのが第一番かなとは思います。で、結果的にそれで見れるものとのギャップが大きければ、この、ま、ノートでいうと、このデータプラットフォームとして、業務システムを手を入れなきゃいけないかもしれないですし、あとまた手段として、システムはあっても現場が入れてくれてないなんてことがあれば、これでいう4番目のオートメーションのところで、何かこう現場を支援していったりとか、場合によってはルール作り、まあ、時には強権発動かもしれないですけども、このデータは絶対入れてねっていうので、入れるようなオペレーション作りをするかもしれないですし、そういった意味では、2番目のアナリティクスのための手段がデータプラットフォームとかオートメーションかなとも思ってるので、じゃあそこを起点にしていくだろうなとは思います。まあ、ただ、もう別の観点でいくと、これよりも先にでも本当に何よりやるものがあるとするならば、僕やっぱり現場のマネージャーもしくは、自分たちの上司だったり経営陣とワンオンワン、定期的なワンオンワンをすることと、してもらえる関係性と信頼関係を築くこと、ここが何よりまず第一番かなと思うので、まあ、あえて一番と言うならば、これちゃんと101をきちんと入れて、
はい、
みんなから吸い上げる何より一番ですかね。
確かに、確かに。その、後者の信頼関係って、ちなみに、なんかどうやって作っていくものですか？なかなかその、なんていうんですかね、関係性としても、必ずしも縦のラインの関係じゃない中で、
はい、
その上村さんに対して、こう、胸襟開いて、オープンに話そうっていう、やっぱそこってすごい大事な一歩目だと思うんですけど、なんかそのあたりって多分いろいろ、流派はある気がするんですけど、患者さんの場合ってどういうふうにやられてますか？
そうですね。それで何かちっちゃなことで役に立つ、なんていうのと、あとまあ良い意味で話し相手、壁打ち相手になるっていうところなのかなと思っていて、今回僕もマネージャーロールだったり、こういう年齢での、まあ、入社でもあったので、お互いに、あちらからしても、まあ、一応他社で何かしらのマネージャー経験の人間が入ってきたんだなと思うと、まあ、相手の話に一旦聞いてあげたり、壁打ちしたり、他社だったら僕の前職だったらこういうのあったよなんていうのを、まあ、乗れるくらいには、まあ、一応知識もあったので、まあ、貝村と話をしてると何かしらちょっとヒントになるとか、なんか自分の頭整理になるくらいには、その会話を、まあ、会話といいますか、その101の時間を有意義なものにしたりとか、あとはこちらからも、なんとかまさんの部門とか、業務の中で、こういうのってもしやったら、ちょっと良くなるんじゃないかなとか、こう言ってば仮にデータ活用もそうかもしれないし、何かってやったらどうかと思うんですけど、どうですかねなんていうように軽くちょっとアイデアを話したりとか、まあ、そういうまず壁打ち相手として面白がってもらうのが一ですし、あとは、大抵何かしら困ってるんですよね。特にそのデータ見れないとか、そういうところとか、オペレーションこういうところをシステム落としてないなっていうのは困ってたので、じゃあそれやっときますね、なんていうので、自分の宿題して持ち帰ってやったりすると、そんなことをやってるうちに、貝村とまあなんか、学習一遍とか話すっていうのは別に悪くないな、意外と役立つな、っていうふうになっていて、だんだんと、こちらから逆に何かお願いしたりとか、もうちょっと深い課題が話してもらえるようになったり、そんな割とこう、すごく地道な皿洗いをたくさんやってるような感じがありますね。
なるほど。でもさ、そういうのをできること自体がやっぱ結構貴重ですね。まあ、さっきカメラさんがまさに俗人化を避けるみたいな話されてたものの、まあ、一方で最初はやっぱりそれを受けられるキャパシティとかいろんな経験の幅があるカメラさんだからこそみたいなところはありそうなんで。いや、なんか立ち上げは一定促進化せざるを得ないのかな、みたいな。太気で。
そうでしょうね。
はい。
でも、一人そういった、まあ、外部、社内コミュニケーター役は、まあ、一人いてくれれば、それは先は、まあ、いいので、はい、誰かそういう人を置けると、まあ、加速するかもしれないですね。
結構役割分担かもしれないですね、チームの中での。確かに。
そうですね、はい。
うん。ありがとうございます。ちょっと、あともう一個掘り下げてお伺いしたいのが、ノートの中にあって、その、ディマンドチェーンマネジメントのところで、これ、結構我々まさに、そのマーケのリードと、まあ、実際じゃあそれを営業がコンバージョンするときの、まあ、そのミスマッチみたいな話とか、もっと言うとその先、多分ポストセールス文脈で来た時のアップセール、クロスセールとか LTV チャーンみたいな意識をした時に、やっぱ本当にクオリファイドリードって何なんだろうみたいのは、多分すごくこう、特に初期って、まだ顧客解像度も低いし、LTV なんかもなんか完全な理論値だったりするじゃないですか。
はい、
なので、多分そこ、多分ちゃんと各、なんですかね、チェーン、それぞれの段階、パネルの段階のメンバーが、やっぱこう、密に連携していかないといけないんだろうなっていう中で、という結構私自身も課題意識持ってたので、なんかディマンドチェーンマネジメントの話はまさにその通りだなと思ったんですけど、これ結構やるには、相当ちゃんとマーケの実態とか営業とか顧客像みたいな実態理解が求められると思うんですけど、そこってやっぱあれですか、神尾さんの場合もいろいろよろずや的に入ったりとか、さっきのワンオンワンとかがあったから、ベースの知見があった、あったがゆえに、比較的こう入り込めたのか、まあもしくはなんかそこってこう、どういうふうに解像度上げながらうまく全体の調整されてるのかなっていうのは少し気になったのでお伺いしてみたいんですが、いかがでしょうか。
そうですね。はい、もともと僕自身がそうですね、この、まあ、営業やマーケティングをしてたりっていう中で、まずこの個人営業、ないしは、B2B マーケティングに、まあ、一定のまず理解があったっていうのは、まあ、結果的に非常にラッキーだった、はい、まあ、資産があったっていうのは、まあ、前提なんですけども、そうですね、でもこれもさっきも実は言ってなかったですけども、営業投稿はこの会社内で結構いっぱいやらせてもらったんですよ。やっぱりお客さんのことを知りたいとか、お客さんの実態を掴みたいっていうのは、まあ、転職した時の理由でもあったので、数えてる、20回ぐらいまで数えてて全部自分で議事録取ったんですけども、やっぱり営業についてかしてもらってた時には、新製品とかであれば、もう自分が直接話したり、ヒアリングをしたりさせてもらって、で、やるっていうのをやらせてもらった結果、たとえそれが20回とかであっても、あのお客さんはこんなこと言ってたなとか、あのお客さんっていうのはこの製品のことをこういうニーズとか何かジョブの足しにしたいからこれを買おうとしてくれたんだなっていうのは、いくつかのこう、なんて言うんでしょうね。実例と、まあ、顔が思い浮かぶレベルで、頭にお客さんが浮かんでるんですよね。これってやっぱすごく後々プラスになったなと思っていて、またもし僕は別の会社に変わるとしても、営業動向はもうこれはちょっと維持でも、時間取ってやろうかなと思うんですけど、ここはプラスになった分がすごくあると思う。います。
なるほど。いや、むちゃくちゃ大事ですね。
はい。デマンドについては、どうしてもね、大きく、はい、まあ、3つの知識が必要なんだろうなと思っていて、はい、今改めて思うと。1個は、この、主にウェブマーケティングと広く言ったらいいんでしょうかね。クッキー周りの話とかのフォームに関する知識とかっていうような、ウェブのデータを運ぶのに使うためのこの道具の知識っていうのが一個必要だと思って、これが一個。あとは、二個目はですね、この、まあ、主にマーケからまあ営業に渡すところの、最適化という観点でいくと、リード獲得の手段ってどういうのがあるのかっていう、このマーケティングの知識ですね。まあ、展示会、セミナー、もしくは、ウェブからの何かしかフォームにおいても、問い合わせ製品資料、ホワイトペーパーとかですね。あと、リード獲得なんて比較サイトとかもいろんな手段があると思うんですけども、大体どういう手段があるのかっていうのを網羅的に知っていることと、それぞれから割とこう濃いリードが来るのか薄いリードが来るのかといっての肌感覚がある状態だと、まあ、仮説が作りやすいだろうなと思った。そこの知識があった方が進めやすかったなっていうのと。本当は顧客の知識もあった方がいいんですが、ただ、今時点でやってるあくまでも定量モニタリングと、まあ、の数値の期待値管理っていう観点だけで言うならば、顧客の知識はなくても構築できる部分もあるので、まあ、数字だけで。本当は、お客さんのニーズとか、お客さん何考えてるかをどんどんこう上流工程、最終的なプロダクトの開発にも届けさせるのが、僕これやりたいことではあるんですけども、今時点ではその数字だけを見て、数字の上で効果的なところにちゃんとリソースを寄せようってところなので、ここまでで言ったら実は顧客の知識とかはあんまりなくてもやろうと思えばできちゃうところではありますね。
なるほど。ありがとうございます。ちなみにこの辺って PMM っぽいロールとはどういうふうに役割分担されてするんですか？
そうですね。はい、まずこうデータのモニタリングって意味ではこれはどちらかというとマーケティング活動の一環なので。
はいはいはいはい。なるほど。
特に、デジマの広告ですね。リスティング広告もしくは、Facebook とかバナー広告。はいはいはい、あれを、最適化するための施策として打ち出したので、うん、そういった意味では、リード獲得のマーケットのプロジェクトの一環としてやったの
が、はいはいはい、
本当の意味で、こう、どのお客さんとか、どの業種群に、どういう、まだ未解決なニーズとか、もしくは僕らがアップするできる余地があって、プロダクトに行ってみては、これは完全にプロダクトと一緒にやる業務になっていくんですけど、ここはですね、まあ、今時点でまだ明確な、 役割分担は決まっていないんですが、プロジェクトとしては、やっぱプロダクトの VP とか、CEO とか、PMM 部門のマネージャーとかと一緒に、そういったお客さんの声とかニーズっていうのをどう吸い上げていって、定性的に、定量的に吸い上げていって、プロダクトの開発ロードマップに入れていこうかっていうのは、ちょうど今、そのあたりのプロダクトの上位メンバーたちと、どういうふうに仕組みを作っていこうか、データの流れを作っていこうかっていうのを、今ちょうど話している最中であり
な
ま
る
すね。
ほど。でも逆にだからあれなんですね。一番やっぱりマーケという一番こうパネルのフロントに立ってる人たちの、まあある思考が正しくこうマーケットの状態とお客さんの状態をこうプロダクトとかにフィードバックしていけるような、まあ並走役みたいなことを。まあ結局なんかマーケがマーケだけの軸で多分話してると、どうしてもその、なんか個別最適な話をしてるよねって多分他の部門から見られちゃうところをやっぱちゃんとこう正しくサポートしちゃってあげるみたいなロールが。なんか一番起点として聞いてるんだろうなっていうふうに話を聞いて思いました。ありがとうございます。
そうですね、
ありがとうございます。ちょっとじゃあ話もだいぶ盛り上がってきたので、最後ちょっとお伺いしてみたいのは、やっぱり人材のとこで、どういう人材が、まあ、さっき一人目の話と、まあその後の話、多少変わってくるのかもしれないですけど、なんかビズオプスに向いてる人ってこういう人材だよな、こういう人はチャレンジすると面白いんじゃないかみたいなって、上村さんなりいろいろ保険されてビューってあられたりしますか？
そうですね。まさしくその、ある程度チームが出来上がった後のメンバーとしてハイパフォーマーになる人材と、一人目として、マネージャーになっていく人材は多分全然違うんだろうなと思うんですけども、メンバーに関しては今こう何人か採用したり、実際それみんなが活躍してくれたりするのを見て、いくつか思うことは、最初僕エンジニアのなんか人取ろうかと思ったんですけど、でも、やっぱりこういうのはハマるのってどっちかっていうとビジネス出身なんだけど、ちょっとエンジニアリングができるよっていう人たちの方がハマるだろうななんていうのが最近思うことでもありますね。言っても僕らが今、こう今くらいの規模で扱うエンジニアリングスケール、そんな高くはなくって、ローコードエンジニアリング、もしくはノーコードのエンジニアリングって呼ばれるような知識のところでいくと、逆にこうちゃんとしたエンジニアを取っちゃうと、トゥーマッチだったりとか、その人、クラスのことを何にも取んないと、業務が冗長ができなくなったり、メンテナンスができなくなるので、むしろそういう、ローとは言わないですけども、ことほどのエンジニアリングスキルでやってくれる人たちで蘇生しないと、あんまりこうスケールしないなっていうのを感じるので、ビジネス出身だけどエンジニアリングちょっと明るい。何よりいろんな部門に行けるホスピタリティがあるとか、あとは、そういったこういろんな業務とかが、関わったりして、なんかどんどん新しいのやりたいなんていうメンタリティの方、非常にいいなと思いますね。なので営業出身者とか、例えば営業では花開かなかったんだけれども、なんか営業企画とか、なんかそういうみんなの仕組み作りとかコンテンツ作りとか得意なんだよね、なんていう方は、きっとこういうところにちょっと横にずれてですね、キャリアチェンジしたりすると、きっと活躍するんじゃないかなと思いますね。
確かに確かに。いや、面白いですね。
マネージャー一人目は難しいですね。非常に難しい。でもあるとするならば、こう社長室とかやるような本当によろずや、ゼネラリスト気質のある人で、経営陣の話も聞いてある程度、1聞いて、その人も1、できれば3とか5、10分かる人っていうのがいて、で、かつ、またエンジニアリング気のあるメンバーに、ね、業務が指示できたりとか、できる程度には現場に明るいような人。それもしかしたらこういうデータとか SI 系のコンサルの出身の人かもしれないですし、こういう社内で、IT データ活用の DX をやった人のかもしれないですし、なんですが、ただ、受託の気持ちでやってる多分、どん詰まっちゃうと思っていて、自分で何が一番今取り組む課題としていいのかなとか、っていうふうなことを考えられるような人だったりすると楽しめるんじゃないかなとは思いますね。
確かに。受け身じゃなくて、どんどんこう、自ら考えていける人ですよね。確かにそう
そう
だ。
ですね。
逆にだからそういうのが仕事の面白みですよね。多分こう、こういうロールで、ある種こう、遊撃士的なロールなので、どんどんどんどん、まあ、自由に会社にとってどこが一番今大事かっていうのを動いて、自ら作っていけるみたいな。多分、
そうですね。
一番熱いところに常に立ち続けられるみたいな。
そう
面
で
白
す、
そ
そうう
で
です。
す。はい。
例えば、ハマる人にとって非常にこう面白い、エキサイティングな仕事にな
そう
る
でで
し
す。
ょうし、人を選ぶ職種でもあるだろうなと思います。
確かに。確かに。結構、気質としても選びそうですね。その、スキルもそう
そう
ですけど。
ですね。
ありがとうございます。ちょっと、ありがとうございます。いろいろお話できて、すごく勉強になりました。じゃあ、ちょっと、最後、もし、 一方的にこちらが聞いてばっかりだったので、逆質問的に貝村さんから、私もしくは 10X への質問とかあれば、はい、一つぐらいお聞きできればと思いますが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。そうですね、下一つだけ。僕たちも箱物の中でこのデータ活用っていう観点でいろんなデータをこう見れるようにしたり、もしくはまあ調査をしたりとか、したりするわけなんですけども、その中でまあ実際現場改善もしくは経営者の中での方向づけの意思決定をするときの判断材料したりとかするんですが、なんかこう 10X の中でも、こんなデータを見れて何かこう意思決定ちょっと質が変わったなとか、なんか間違った判断しなくて良くなったとか、もしくは今後こんなデータを取れるようになったらなんかもうちょっと意思決定変わるだろうな、というのでなんか、もしこうなんかデータに期待するものとかですね、良かったこと何かあればお聞きしたいなと思ったんですけど、いかがでしょうか。
結構多分我々の場合って、箱物さんと違って比較的お客さんがエンタープライズで一個一個のプロジェクトが重いのもあって、ちょっと性質が違う。意識と性質が違うので、やっぱり我々で、やっぱり一番今まで可視化して聞いたなと思うのは、一つはやっぱ人、我々の中で社員で120名いる人の時間がどこにどう投資されてるかっていうのを言って可視化するっていうのは、やっぱすごく聞いて、で、プロダクト開発としても、じゃあどの小売パートナーに対して優先して、時間を使っていくのかだったりとか、あと営業するにしても、じゃあどのパートナーを優先して、パートナー候補に対して優先して時間を使うのか。で、営業はやっぱ結構、ナーチャリングとかを含めて相当時間かかったりもするので、まあそういうところの時間の使い方っていうのはやっぱりすごくこう、会社にとって、まあ我々って最終的にはネットスーパーという、市場自体の GMV を伸ばさなきゃいけないので、そこに向かって最適な配分になってるんだっけみたいのは、意外とやっぱり100名とか超えてきちゃうと、肌感覚、経営陣の肌感覚と実態が違ったりとか、あと本部長クラス、部長クラスでも、自分の部門が本当に最適に動けてるのかって見えなかったりするので、その辺の個数の可視化みたいなところが一つで聞いてきたかなっていうのを言いますね。で、あともう一個は、我々やっぱり B2B2C で最後はネットスーパーのエンドユーザーが使って、どんどんネットスーパー GM が伸びないと我々事業伸びないっていう構造なので、やっぱりそこのエンドユーザーの利用の KPI をちゃんと可視化する。で、これって我々だけも大事なんですけど、じゃあ新規ユーザーのファネルどうなってるんだっけとか、そういう人が継続してるんだっけみたいな。まあ当たり前のような KPI なんですけど、やっぱこういうのをきちんと可視化して、やっぱ小売我々のパートナーの B2B2C の 2B のところにも見せていって、同じ理解を持たないと、結局我々だけでは事業できないし、まあ実際日々お客様と接してるのはむしろ小売の事業者さんだったりするので、彼らもやっぱ同じ方を見てもらえるように、きちんと KPI を可視化するっていう、ちょっとこう、パートナー巻き込むための可視化みたいなのがすごい大事で、この辺も最近ようやくちょっとワークし始めたかなっていう部分で、まあアナリティクスの文脈の延長なんですけど、この辺なんかも非常に重要かなと思ってますね。で、あと最後、これからやりたいところで言うと、もっと言うと、小売事業者の PL、彼ら自身の採算性も可視化していかないと、結局僕らのプロダクトがどれぐらい彼らにバリを提供しているのかって示せなかったりするので、結構そこまで踏み込んで、まあエンプラだからこそ、きめ細かく一社一社に入るっていうのもあってですね、可視化していって、彼らの生産性が上がることで、彼ら自身の利益率がこれだけ改善してるよねとか、もしくはこういうプロダクト、機能を開発すると、彼らの小売り、前のパートナーの小売りにとっての PL にこういうインパクトがあるよねとか、そういうところまで可視化していけると、かなりもう一歩踏み込んで、なんですかね、事業成長のアクセルが踏めるかなっていうのが、最近、フォーカスしてる。ちょっとエンプラなんでかなり特殊なんですけど、はい。こんな感じですかね。
いいですね。ありがとうございます。ということは、2番、3番のところなんかは、僕たちもやっぱり、業種特化でやっていて、で、その店舗ビジネスという中で、彼らが、まあ、儲かってくれたり、彼らにたくさんお客さんがついてくれて、僕らも当然、生きていけるっていうので、そこのために何か、箱物に溜まってるデータをなんか還元できることないのかなとか、何かデータをやることで彼らのサービスが、例えばこう、平均継続率が何ヶ月だったんだけど、もう 5% 長くついてもらったとか、体験に来た人が何パーセント入荷したんだけど、これが何パーセント良くなった、いっぱい入るようになったとか、なんかそういうところに貢献できているけど、また僕たちもよりこう IT システムをバーティカルに提供している価値が出るんだろうなと思ってくるので、
うん、
僕らもその辺では踏み込みたいところではありますね。
いや、バーティカルの宿命ですよね。そこはすごく大事な、はい、まあポイントだと思いますね。はい。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
はい。じゃあちょっと、お時間もあれなので、最後にじゃあ、上村さんの方から、もしなんか一言、リスナーの方へのメッセージとあれば、そちらで締めたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。そうですね、今、この箱物という会社で僕もビズオップスドローでやってるんですけれども、そうですね、スタートアップは面白いですね。非常に面白い。 動きも早いですし、裁量も大きいですし、で、優秀なメンバーも多いなと思うと、スタートアップで働くっていうのは、僕はまあこれが初めてなんですけれども、非常にこう、エキサイティングが楽しんでいます。で、おそらく 10X さんもそうですし、特にこう、バーティカルでお客さんが一つの業種固まってるっていうのは、本当にお客さんと一体感を持って進められるなと思うので、ぜひね、これを聞いている方の中で、すでにスタートアップにいる方もいるかもしれないですし、こういう会社に今度いずれはチャレンジしてみようかなと思う方もいらっしゃるかもしれないと思うんですけれども、中にいる身としては、スタートアップなかなか面白いですよと思うので、ぜひね、次の仕事の場として、こういうところを選んでもらえたら、非常に中にいる一人として嬉しいなと思っています。はい。
ありがとうございます。ではちょっとエンディングで、まさになんか今日河村さん話していただいた最後の、そのスタートアップ面白いみたいな話の中で、特にやっぱそのスピード感とか、お客さんと一緒になって成長していくみたいなのを、一番砂かぶり席で体験できるのは、なんかビズオップスの、醍醐味なのかなっていうふうにも思ったので、なんかビズオップス自体が広まっていくのも非常に楽しみだなと思ってお伺いしてました。今日は河村さんありがとうございました。今日のお相手は私 10X の山田と、箱物の河村さんでした。それではまた次回ありがとうございました。